ハロープレイリストメディア、プレイリストメディア、音楽と喋ろう。
というわけで、プレイリストで聴いている方は1曲目がバブルス、フィーチャリング夏希、そして2曲目がマッドラブという2曲をね、聴いてもらいました。ここからはポッドキャスト上ではパート3になります。改めて今回の、ゲストゾーンの、部分ですね、サウスペンギンから赤塚くん来てもらってます。
はい、よろしくお願いします。
まあ、今聞いた2曲がサブスクでも配信しているけど7インチにもなっているんですよね。
そうですね、初めての7インチです、
うん、初めてか。
いや、初めてレコード化するのがもう初めてでしたね。
あ、そうなんだ。ワイもしてない。
してないんですよね。
あ、意外。なんかすごくしてそうな、はい、してそうな雰囲気あるよね。
そうなんですよ。なんかジャケットが結構なんか、うん、昔のサイケみたいな、なんか
そのそうだね、うんうん、
なんか色合いとか質感もそんな感じがするんで、僕もなんか一瞬レコード化してんのかなと思って、この間ユニオン行ったんですけど、なかったのがないんですね。
なんだよ、その変わった確認の仕方。
バカじゃねえ。
今日ゲストバカなの？
ちょっと待ってください、失礼だな。
やばいよ、失礼だよな。俺赤塚くんじゃなかったら言えないわ。気が緩んでたわ、ごめん。まあ、でも実際7インチね、あのレコードでこう出せて、はい、レコード自体は聴く人なんでしたっけ？
僕レコードプレイ持ってないんで、あの、あ、眺めてますね、7インチ。
レコードにはでもしたい気持ちがあったの？
いや、やっぱりレコード流行ってるって聞いたんで。これはもう、
それが本当っぽいな。
やった。まあ単純にあとジャケットが大きいのがいいなっていう、うん、それはまあありましたね、
うん、まあそうだよね、
はい。
まあ実際こうね、このなんだろう、こう前回の Y と、なんだろう、テイストというか、こう共作にもなり得るようなジャケットのテイスト感もちょっとありつつだけど、
そうですね、なんか雰囲気は、まあ、同じ人に書いてもらってるのもあるんですけど、
なるほどなるほど、
近いところが、
うんうんうん、7インチね、すごいいいなと。で、まあ今回この、まあ、2曲入りということで、まず1曲目なんですけど、まあフィーチャリングで夏木さん、はい、NTSKI って書いて、
はい、
なんですけど、ごめんなさい、僕ね、ちょっと存じ上げてなかったんですよ、実は。
あら。
名前はなんか確かに字面見たことあったんですけど、
はい。
音楽あんま詳しくないからちょっと知らなくて。
ちょっと勉強不足ですね。
勉強不足ですよ、この、まあなんだろう、ただ、フィーチャリングをね、Y で、まあ、ソーシット君、ドスモノスから入れたりとかしてて、はい、今回、夏木さんということで、はい、どういう、なんだろう、あれ、気持ちからこの方にお願いした感じですか？
いや、なんかもともと、その、ソーシットに、入ってもらって、うん、前回の、一曲フィーチャリング、初めてフィーチャリングって形で曲を作ってやってみたんですけど、
うん、
すごい楽しかったというか、新しいエッセンスが加わるっていうののなんか面白さをかなり感じて、
はい、
で今回ももうその誰かとやになんかボーカル入れてもらうっていうのありきで曲を作り出して、
うんうんうん、
でもう完全にそのボーカルを入れてほしいパートを開けた状態でなんかレコーディングに突入するような形だったんですよね。
おー、なるほどね。もうフィーチャリングありきだったんだ。
そうなんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、どんな人がいいかなって思った時に、まあ、女性のなんかボーカルだとか、まあ、演奏陣も全員男性なんで、なんか女性が今まで制作に加わったことがあんまりなかったんで、
う
ん、
はいはい、
なんかこう女の人のボーカルとか入れてみたいなっていう気持ちがなんとなくあって、
うん、
でその時になんかすごいこういい人いないかなって言ってたら、スタッフの人、僕らの、手伝いしてくれてる人がなんか今ヒップでホップな人がいるよっていうので教えてくれて、
うんうんうん、
だからまだお会いしたことないんですけど。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、インターネットの付き合いで。
はいはい。そもそもこの、はい、あの夏木さんの曲は赤塚くんは聴いたりしてたんですか？
いや、僕もでもその時スタッフの人にこの人いいよって教えてもらった時に初めて聞いて。
ああ、そうなんですね。
すごい素敵なボーカルだし、曲もすごいいい方だから、なんかこの人にお任せしたら面白いものになるんじゃないかなっていうのでお願いしました、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほど。この方っていうのはシンガーソングライターっていう肩書きにはなるのかな、一応。
そうですね、 SSW で。
SSW でまだ会ったことはないっていうので、まあだなんだろう、はい、人的にどんな人かっていうのはまだ正直そこまでわからない。
いや、とんでもない大嘘つきの可能性もありますね。 これはちょっとわからないです、
ね、一番言われたくないと思う。
いやいや本当でもめちゃくちゃ失礼なこと言っちゃったな。本当にあの素敵な方ですきっと。
そうだよね。まあ実際じゃあそのなんだ決め手というかこの夏木さんの、はい、なんだろうな魅力というか、はい、この人に決めた理由っていうのは勝塚君的にはどこになるんですか。
やっぱり声、結構その僕声が好きで、うん、いろんな人のなんか、まあ、男の人であっても女の人であってもすごい好きな声ってあるんですけど、
うんうん、
でなんかそれがまあちょっとウィスパーな雰囲気と、まあ、優しくこうなんか包み込んでくれるようなこの歌声が僕は大好きなんですけど、うんうん、それがピチッとこうハマったのと、うん、あとあの僕が歌詞とかそのメロを作ったわけじゃなくてもう全部夏木さんに投げて、うんうん、もうこういう僕が作った部分がこういうのがあるからここに当てはめてなんか創作してくださいっていうオファーだったんで、
うん、なるほど、はい
はいはい、そこはあの自分で曲とか作ったり歌詞とか作ってるやっぱ SSW の方にお願いするのがいいだろうということで、うん、
なるほどね、
そこでビシッと夏木さんがハマったっていう感じでしたね。
はいはいはい、まあソングライティングプラスこの声の好みさとこう素敵さっていうところね。
そうなんですよ、
ね、SSW ってのはもう一生言わないでね。
何でちょっとこれからの人生辛いな。やばいです本当に。疲れた。
言わない方がいいよ、
ね。なんだろう。いや全然俺は言ってもいいと思うんだけど、赤塚くんが言うとなんか急にうさんくさくなる
から。待ってください。
多分あれって字面で生きる言葉だから。
SSW ってあれ発音しないんですよ。
シンガーソングライターを書いてるだけだからね、あれは、ね。
そうなんだ。シンガーソングライターって読むんだ。
まあ俺もたまに言うけど、逆に SSW ってちょっと面白いから言う。
ちょっと勉強になりました。
まあでもなんか相性はいいですね。このなんだろうな、はい、曲のまあやっぱり勝塚くんって好きなものが曲に反映されるのがとても僕は純粋でいいなと思うんですけど、やっぱりこうね、こうなんていうのかな、まあ Y でもそうですけど、キングヘッズとかね。
はいはいはい。
まあそれこそコナンもかしの話も当時はすごいしてたと思いますけども。
はい。
っていうところがまあなんだろうね、曲に反映されていくじゃないですか。
もろに結構出してますね僕は。割ともうなんかわざとぐらい出してますね、
うん、なんかまあオマージュに近いというかパロディーとかオマージュっていう方ちょっと近いぐらい出していくと思うんです。今回どう、はい、そのこの2曲を出したのはまあ Y から1年経ってますけど、
はい、
なんだろう、特にこういった音楽を聴いてましたとかこういう音楽からの影響が強いとかってありますか。
なんだろうな、でも聴いてる音楽は本当に変わってなくて、
うん、
それこそ4年前にあのお話しした時も言ってたと思うんですけど、まあ、コナンもかしんはもちろん大好きですし、
うん、
あとは、まあ、トーキングレッツはもうずっと昔から大好きで、まあ
そうね、
影響は今本当に色濃いですし、
なんかでも高校生の頃から言ってるもんね。
いやでもやっぱりずっとかっこいいんですよね、トーキングレッツ、うん、なんか僕そのザゼンボーイズ大好きなんですけど、
はいはい、
あのその向井さんがやっぱり結構僕はあの影響を受けて、
うんうん、
向井さんのおすすめしてた洋楽みたいなやつを初めての洋楽の CD を買うっていう時にその向井さんがなんかおすすめにあげてた CD だけ買ったんですよ、
うんうんうんうん、
それがすごい今となっては結構すごいあの未だに全部聴いてる音楽で、なんか5枚買ったんですけど、
うん、
レッド・セッペリン3と、あと、うん、トーキング・ヘッズのリメインと、あと、うん、スライアのファミリーストの暴動と、
はい、
あと、マイルス・デイビスのオン・ザ・コーナーと、
お
ー、あともう一個なの、プリンスか。
あ、プリンスね。
のパレードを買ったんですけど、
あ、
それが、だから未だにずっと影響が出てて、
はい、
結構その5枚聴いたら僕らの音楽はもう、至る所にあの元ネタが散りばめられてると思うんですけど、
いやーほんとね、多分こう音楽好きな人は今の5枚聴いてあーそういうことかみたいな、
いやほんとにバカの一つみたいにそれだけって感じ。
でもあれだよね、それを具現化できるようになってきてるわけだからね、
なん
か
ね、
ま
あ、そうですね、
頭の中をね、
これはメンバーの尽力もありますし、
うん、すごくそれも感じる、はい、でまあなんだろう、今回のシングルに限ってっていう、じゃあ なんていうかそういう引き出しじゃないけどっていうのはそんなに
ああ、そうですね。まあ、やっぱり最近の、まあ、最近の楽、まあ、そんな詳しくは正直聞けてないんですけど、
うんうん、
去年のフジロックの配信僕見てて、
はい、
ステラドネリーすごい良くて。
ああ、ステラドネリー、はいはい。
で、年末の来日とかも遊びに行ったりとかしたんですけど。
ああ、なるほど。
マットラブとかは、まあそういう、ちょっとこう、今まで俺がさっき挙げた5枚とかは結構重いというか、ちょっと、身構えて聞くような音楽な部分もあると思うんですけど。うん、
はいはいはい。
それよりもうちょっとこうライトな感じで聴けるというか、軽い感じの、なんか、そんなに、なんか、だからすごい単純に曲いいな、みたいな感じとかを、こう封じ込めるのは、結構、すごくシンプルに作った曲なんで、マットラブとかは。
そうなんですね。
そこは結構、影響としては、その、まあ曲の影響、音楽性の影響、的な影響というよりは、その気持ちの面での影響は強いですし、
うんうんうんうん。
バブルスっていう曲に関しても、結構、まあ、結構風味的には結構そのポストパンクとかいうなんか、
そうだね、
まあ、LCD とか聞いてたんですけど、
おお、はいはいはい、
そういう普通に4つ打ちで、でなんかあとドラムを3点しか使ってなくて、ハットとスネアとキックオンリーでやったんだけど、
なんかどんどん減ってんな
前は4点だったんですけど今3点やっちゃって
あ、いいね。でも
減らして減らして削ぎ落としてっていう、うん、だからすごくシンプルにビートでなんか単純に踊れたらいいなっていう気持ちは、
うんうんうん、
まあ、トーキングエッツとかみたいな要素ももちろんありますけど、もうちょっとこう現代的ななんかパンクリバイバルの、まあ、まあ現代的って言っても20年ぐらいまでと思いますけど、まあそういう、こう、なんだろう、僕の中では割と、新しいエッセンスを加えた気持ちもありましたね。
なるほどね。まあ確かにこう、ちょっとライトなっていうね、はい、その、マッドラブに関してはこう、ライトに弾ける曲だと思うし、
はい。
バブルスはね、こう、それこそライトに踊れる曲というかね。
そうですね。
うん。その辺のなんか気持ちの、こう、抜き入れはすごく良くなってるんだなと思うし。一番僕感心したのは、はい、マッドラブの赤塚くんの歌唱がね。
あら。
これ、すごくいいっすね。
あ、本当ですか？
うん。
嬉しいですね。
個人的にはベスト歌唱。
あら、ベスト歌謡、ベスト歌唱、ベスト歌唱いただきました。
な気がしてますけど。なんか、実際自分でその感じない？
いや、でもこれは結構、ボーカル撮りに一日、丸一日費やしてやったんですけど、
うんうんうん。
まあ、2曲、今までは結構アルバムのとかでも、割とバッと撮ってて、
うんうん。
もう、オケは毎回もう一発撮りで、ほんと全員でせーので、一曲に対して2テイクか3テイクぐらいしかやらないんですけど。
へー、すごいね。うん、
もうそれでバッとめちゃくちゃ巻きで終わるんです、毎回だから。
すげえバンドで。
すんごい速さで終わるんです
よ。いいね、いいね。
それでボーカルは逆にめちゃくちゃ、僕はまあ歌がそんなに上手じゃないっていうのもあるんですけど、すごい撮り直すんですよ、ほ
ん
と。で、なんか、今回は結構そのディレクションしてくれてもやってくれてる岡田さんから拓郎さんからなんかいろいろと指示があって、
うん、
もうちょっとこう吐息を含める感じでやってみようとか、もう本当に1語とか、なんかもう本当 1小節とかだけじゃなくて、もう本当に超細分化して、
うん、
本当切り張りでやった、すごく機械的な
あー、そういうことか。
そうではあるんです。だから別に俺がすごく綺麗に歌えたというよりは、岡田さんのテクがすごかったっていう、うん、のもあるんですけど。
まあでも細かく歌唱とか、まあ、歌っていうものについて、はい、まあレコーディングからそのまあネットから何から、はい、かなり気を使ってくれたんだね。でも
いやー、かなり向き合った感じがしますね、今回は。
うん、でもそれすごく出てる。変だし、バブルスもなんだろう、いわゆるアンサンブルのグルーヴ感とかって、
はい、
やっぱ Y の延長にはもちろんあると僕は思ってて、ただ、はい、そこのなんつうの強靭なグルーヴはさ、やっぱさすがバンドメンバーも含めて、赤塚くんの脳みそも含めてさすがと思うんだけど、そのメロディーの歌い回しとかもさ、すごくいいんだよね。
本当ですか？いや、嬉しいですね、本当、普通に。ありがとうございます。
めちゃいいと、本当にね、めちゃいいと思うんだよね。なんかこう、このラインで来ると気持ちいいっていうところをちゃんとついてきてくれるっていうか。
あらららららららら。
また予想 ってやっぱすると思うんですよ。曲を聴いてると、こういうメロディー来んのかなとか、こういう感じになっていくのかなっていうところを、なんか裏切りすぎない裏切りをするから。
ああ、でも本当にそう嬉しいですね、本当に。
うん、すげえ良いなっていう感じがしてます。
いやー、なんかマッドラブとかは、本当、どっちの曲もそうなんですけど、すごい早く作ったというか、うん、もう、時間かけないで作った曲なんで、どっちも。
うんうん、
もう歌詞からなん、あの、その、楽器の雰囲気、まあ、デモを作ったのが、どっちも3時間ぐらいなんで、
うん、
ど
っちの曲も。すごいな。
一気にバッとやって、もう、なんか作った感じなんですけど、
うん、
でもなんか、そう、だからってインスタントな感じになんかなって、自分の中で捨て曲みたいな感じになるわけでもなく、ずっとそれが最終的に、うん、まあ他にもデモはたくさん作ってて、今も別に未発表の曲かなりたくさんある状況なんですけど、
なるほど。
その中からなんか、その、すごく早めに作ったほど2曲が選ばれて、まあシングルに今回しましたけど、
うん、
まあ、それはだから別にスピード感とか、そのスピードがいい方に来たかなというふうに感じしますね。
うんうん、すごくいいなと思います。
ありがとうございます。
こう、音楽的に言うとというか、なんだろう、この Y ってアルバムから、この1年の、この7インチまでの間っていうのは、
はい。
赤塚くん的にはどういう期間だったっすか？
いやー、なんだろう。Y を出してからでも明らかにやっぱり自分たちの状況が変わって、んですよね、うん、その、まあ、状況が変わったというかバンドの中のまあ単純にこのバンドの状態が変わったっていうことなんですけど、
うんうんうん、
別に Y を出してすごくいいライブにバンバン呼ばれるようになってとか売れてとかそういう話ではないんですけど、
うん、
まあ、やっぱバンドの中のこの結束力であったりとかなんか課題がめちゃくちゃ見えてきたんで次への意欲も増えたし、
うんうんうんうん、
そういう意味ではもう本当に何だろう、すごくバンドにとっては充実した期間でしたね、Y からの1年、今至るまで、
うんうん。
まあちょっと、1年の間の半分ぐらいが、この半分までいかないけど、このコロナのあれですけど。
そうね。うん、
なんで正直、Y を足掛けにして、その Y でいろいろと、あの、種をまいたところの、その種を、まあ、芽を出して花を咲かせるっていう作業をするのが今年、っていうので、あの、うん、自分の中でスケジュール立ててやってきた中での、このコロナなんで。
ね。
かなりくじかれた、出花くじかれた感じが正直あるんですけど。
そうだよね。いやー、僕ら的には
いろんなのがなくなって、まあ、その世に出てたものから出てないものまですごく裏でいろいろ痩せてたことがなくなっちゃって、
うん、
すごく悔しい期間でもあるし、
うん、
まあ、でも、そうですね、仕方ないですからね、これに関しては。
まあね、全世界、みんなね、直面してる問題だから。
そうですね。
ね、なかなかこう、自分たちだけじゃないところは難しいけど、まあ、
なん
かすごく、本当にタイミング的には、
はい。
なんだろうな、俺も残念だなっていうタイミングではあるなと思ってて、というのも、
はい、
やっぱこう、Y がとてもいいアルバムになって、言うたら、そこを、でこうなんつうのダッシュし始めた感じがしたね。
そうですね。なんかようやくバンド結成してからは結構経ちますけど、うん、ようやくスタートライン立ったかなっていう気持ちが自分の中でもあったんで。
うんうんうん。なかなか逆に言うとこのコロナの問題っていうのはまあ今年の頭ぐらいから始まっていると思うんですけど、
はい、
まあもう半年ぐらいがまあ過ぎようとしているという状況で、
はい、
なんかこう今後のなんかサウスペンギンとしての展望みたいなのとかビジョンっていうのはなんかあったりするっすか？はい、
いや、 やっぱコロナを経てですね、経てというかまだあの渦中ですけど、うん、僕的には一番大きいトピックスとしてコロナの間家に結構いたんで、
うん、
乃木坂46に非常にこう心を奪われまして、うん、で結構なんだろう、今まで自分が他のことに費やしてた時間っていうのがなんか、ええ、すごくスマートな生活になったんですよね。うん、乃木坂を追う時間っていうのをちゃんと設けるようになって。
もういいね。
やっぱり外にいるといろんなところ、やっぱり外にいたらできないことがたくさんある。外にいなきゃできないことがたくさんあるんですけど、
うん、
やっぱり家の中に強制的にいなきゃいけないからこそ、こう、なんだろう、やっぱり自分を見つめ直す期間っていうのは、うん、やっぱどうしても時間は増えていって、ええ、でその中でなんかこう、自炊をしたりとか、なんか家にいる 時にこうで自炊ってやってみたらやってみたんですごくやっぱりいろんなことが勉強になるし、なんかこれぐらいの値段のものがこれぐらいのスーパーで売ってて、うん、それまで外食中心だったものがなんかこういろんなことが分かってきて、
うん、
で外に食べに行かなかったらその移動費とかその外でなんかお金使って食べるのとかもでもその2時間癒してた時間を家で自炊したら自分で作ったご飯食べながら乃木坂のライブ映像を見れるとかっていうなんかこういうなんだろう有意義な時間の使い方っていうのをだんだん覚えてきて、
うん、今の話で言うとメインは乃木坂じゃなくて自炊だけどな
ちょっと取れちゃいました本当に話したかったところはそこじゃなくて、
本当に話したところじゃなくて
本当に話したいのは乃木坂46はいかに素晴らしいかってところなんですけど、
まあそうなんだ、じゃあ2分で話してもらえる？
いやいやいや、でも本当にこれは僕がごたごを並べて話すようなことでもなくて、もう本当に乃木坂46ってめちゃくちゃ、うん、世の中に対してこのコロナの中でも、まあ、乃木坂だけじゃないんですけど、いろんな、うん、その表に立つ人たちっていろんな力を与えてくれたと思うんですけど、
うんうん、
僕にとってはやっぱり乃木坂46っていうのは非常に大きくこうなんだろう、自分が割とそのバンド何もできない期間、なんか自分がすごい、うん、いろんなやりたかったことができなくなったりとかした期間っていうのを、
うん、
その心の隙間をすごく埋めてくれたんですよね。
おお、これあれだよね。
はい。
今嘘ついてないよね。
いやいや、これ本当にこれというか全部今までもこれからもずっと嘘なんてつかないですよ。
今までもこれからも
そしてこれからも
いいね。
本当に。
でもまあでも実際いやちょっと俺わかるんだよ。はい、
正直。ああ、本当ですか。
そう、なんか、はい、なんていうの、俺もねそういうの見ちゃうんだよ。そういうのって言ったらだけど、別にこれってアイドルの話してるわけじゃないじゃん。
その
乃木坂46は俺も素晴らしいものだと思う、素晴らしい年だと思うし、エンタメとしてさ、
そう
もうなんか心の隙間埋めてくれるの、確かに。
いや本当にそういう存在って他のいろんなことがあると思うんですけど、僕にとっては乃木坂46だったっていうことです、うん、
っていうことだよね。
そうですね。なんだろう、めちゃくちゃ生活がしっかりしたんですよ、このコロナの期間を経て。
あ、
でそれは絶対乃木坂の影響ってあって、
おー、
まあ、なんだろう、家にいたいか、いたいなって思えたんですよ、
ね。いやいや、めっちゃわかるわ。めっちゃわかる。いや、本当にこれ全然冗談じゃなくてめっちゃわかる。俺にとってそれは、俺にとってそれは千鳥なの。
あーでもまさにでも本当にそういうことですよ ね、
エンディングで話すよ。
乃木坂についてもうちょっと詳しく話したいけど、一回 CM 入れていいですか。
あ、すいません、ちょっと
はい、
現在レディオ DTM では番組で流す CM スポットの枠を販売しております。毎月3万件を超えるアクセス数がある音楽番組を使って効率的にイベントの告知や企業 PR などをしてみませんか？詳しくは番組サイト内の特設ページをご覧ください。
音楽と作業レディオ DTM。
さあ、というわけで、乃木坂の話の続きだったんだけど、
すぐその話戻ってくれました。
いやいやいや、もう、
いや、なんかさ、そういうわけじゃないだね。
俺は乃木坂46のことをそんなに詳しいわけではない、正直。
はい。
詳しいわけではないし、特別好きという感情を抱いたこともそんなにないんだけど、
はい。
それが好きだっていう人の感情は嘘じゃない感じすごいするよねって思うんだよね。
いや、もうまさに本当に僕もそう思いますね。なんか、まあ、それこそ僕その Y っていうアルバムに入れたアイドルっていう曲があるんですけど、
ああ、あるね。
それはまさにそういう、まあ、それは全然僕は乃木坂のことを思い描いて書いた曲では全くないんですけど、ガチ恋おじさんみたいな人っているじゃないですか。
うんうんうん、まあ、そっか、あの曲確かにね、うん、
ちょっとその何か偶像崇拝としてこう何かにすがりたいみたいな、こういう、まあ、ちょっと気持ちを切なく歌い上げたバラードになってますので、よかったら聞いていただけると、
う
ん。
こういうのがよく
ね。急に M ステみたいなんだよ。M ステのアナウンサー側の方しかない
まあでもその気持ちは僕も本当にわかります。
うん、いや、そう、すごく、だから特にこのコロナになって、まあ家にいざるを得ないというか、まあできるだけいいよっていう気持ちになるとさらに強まる。
うん、
ったなっていうかね、
うん、そうですね、
だから嘘じゃないんだなと思うし、あと、はい、ガチで本当に好きだよっていうのは実は金子さんが結婚最近したんですけど、うちのディレクターの、
おめでとうございます本当に、
ね、いや本当にめでたいんですけど、赤塚くんあれでしょ、乃木坂の配信で知ったんでしょ、
はい、あ、乃木坂46時間テレビってアベマの配信があって、
うん、
もう僕はもう起きてる時間は全部見てたんです、まあアーカイブで全部今も46時間分見たんですけど
あ、もうすげえ、
うん、その時にこうバナナマンさんのラジオとこうつながるあの瞬間があって、乃木坂の方で、うん、でそこでスタッフの、まあちょっと番組内の名物スタッフさんが結婚したって聞いて、うわこれラジオも後で絶対ラジコで後追いで聞こうと思って、
うん、
でラジコ聞いたら金子さん結婚してたんでおいマジかよと思って本当にもうだから乃木坂の番組に関わってる方の嫉妬が一番強かった
結果として、ね、間接的にね、
そうですね、なんかだから思いすごいあおめでとうございますって伝えるまで時間がちょっとかかりました
自分
の
整理がつかなかった、
でもあれだから怖いんだよ
いやマジでこれはだからすごいの乃木坂の人たちが金子さんじゃないけど、まあその奥さんの旦那さんとして認識した、
はい、
ということは乃木坂のファンの方たちも認識した可能性があるっていう、
いやそれは大いにありますよ本当に、
だって赤塚君が言ったそういうことだもんね、
いや
まさに、そしたらたまたま知り合いだっただけだもんね、
いや本当にそうですよ誰、結婚のお相手は誰だろうと思ったら金子さんだったっていうのは本当に僕その後で知ったことですから、
だって俺のツイッターのフォロワー4分の1ぐらい乃木坂のアイコンだよ、
怖え怖えマジでなんかそう怖えって言うと失礼だけどよ、
乃木坂の顔とか
だって乃木坂のファンの方たちは金子さんに興味あるわけなくない
おかしい
そのコアになって
俺を監視してどうなん
だ確かにそれはまあそうなんですよね、
面白いなって思うけど、
本当にそれぐらい熱い方が、
そうなんだよね、愛が強いんだよな、
そういうことです、
だから赤塚くんもなんていうの、今乃木坂の話最初どっちなのかなって思って聞いてたけど 100% ガチではあるね
いや本当に乃木坂はなんかあのみんなの心の隙間に入り込んでくるものだと思ってます僕は早いか遅いかの違いであってこれから
時間の問
題遅かれ早かれ
遅かれ早かれ実際あのいつか入ってく
る、めっちゃ面白いじゃん、赤塚くんめちゃめちゃ面白くなってるじゃん
乃木坂の話の方がいいじゃん
忘れちったよサウスペインティングの上に
ほら
まあいいよなでもな、
はい、
ね、いろんなことにねそれがねどんどん消化されていくわけだからね、
そうです ね、
だからそういうのもなんだろう、持ってる人って強いよやっぱりと思う、
いや
どんどんどん
それはでも本当、まあ、それなんかまあちょっとまたちょっと話しちゃうんですけど、
うん、
あの僕一番その好きな歌詞が、あの釜安宏のゴロワーズを吸ったことがあるから、
あ、はいはい、
うん、の歌詞で、あの何かに凝らなくてはダメだっていう、まあ、何でもいいから何かに凝らなきゃダメだみたいな、
うん、
で何かに凝れば凝るほどなんか素敵な人生を歩むことになるみたいな歌詞なんですけど、
うんうんうん、
まあ、それはまあゴロはそのタバコでも何でもいいんだっていう、まあ、そういう歌詞で、まあ、それは本当にそうだなと思って、
うん、
でまあ、そういうなんか何かにのめり込むことって何か創作活動やるとか何かこう面白いものを自分で作り出そうっていう人にとっては特に、まあ、そうじゃなくてもそうなんですけど、
うん、
なんか人生をやっぱ彩る一番の要因だなと思ってて、
うん、激しく同意します、
いや、ハゲドをいただきました。
ハゲドをいただきました。むちゃくちゃそう思います、僕は、ね。だから、俺は赤塚君のことは好きなんだと思います。
あ、いや、ありがとうございます、本当に。うん、
まあ、その気持ちをね、まあ、結構ずっと持ち続けるのもそんなに簡単なことでもないと思うのでね。なんか、どうにか持ち続けながらね。
はい、
まあ、多分自然に持ってるところまでは持ってるんだけどね。まあ、それをこう、自分の音楽としてもどんどん表現していってほしいなと思ってるので。
はい、
まだまだこれからもお付き合いお願いします、
いやもう頑張ります、これから、
はい、
これからもよろしくお願いします
最後感じ最後これこれ言っちゃったよし、じゃあここで、
はい、
最後に、リモートゲストの方に、番組を聞いているリスナーにこんな時こそ音楽をというテーマで1曲1000曲、 していただきたいのですが、
はい、
さあ、
いやもうコロナのこの渦中っていうこともあって皆さんにどうしても聴いていただきたい曲っていうのは
いけんのか
ございます。
じゃあ曲紹介をしてください。
はい、乃木坂46で世界中の隣人をお聴きください。
いやもう
偉い
偉いなんかすごくいい流れでした
もう洋楽出したらぶっ飛ばそうだから。
いや本当にこれコナンぼかしに出たら退出してますよこの。
いやもうさすがにそこ
さすがにねだしなんか結果的にそこに話もつながったしね話からじゃなくて実は選曲決まってた感あるしね
そういう運びだった感じが出ちゃうやらしい感じ。
いやすごいでも嘘のない選曲ありがとうございます。
いや、はい、本当にもう、
はい、じゃあ皆さんはねプレイリストで曲も楽しんでもらって、まあ、というわけで今回ゲストに来てくれたのはサウスペンギンから赤塚くんでした。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さんもまた来週です。佐藤直でした。